今日はヨハネの手紙の第3、1節から8節までです。第3ヨハネの手紙、1節から8節まで。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。アメン。この、ヨハネの手紙の第3も第2ヨハネの手紙に非常によく似ておりますね。まず書き出しは長老から、愛するなんとかなんとかへ、ここでは愛するガイオへと。ですからこの手紙の宛先はガイオ、差出人はヨハネです。ヨハネは自分のことを長老と呼んでおりました。もう当時この手紙が書かれた頃、すなわちすでに多くの巡回伝道者たちが各地にいて福音を述べ伝え、また教会を励ましている時代において、ヨハネはもうすでに年を取っており、そして信仰的にも年齢的にも非常に成熟している、長老となっているからです。この手紙の宛先のガイオ、これは非常にありふれた名前で、聖書の中にもどのガイオかというのは出てくる気ますし、またそのどの概要でもないのではと言われておりますけれども、最も有力なのは、第一コリントの初めの方に、パウロ自身がですね、私が自ら洗礼を授けた概要というのが出てきますけれども、またローマ人への手紙の最後の方に、家の家主、監督官としての概要が出てきます。おそらく、パウロも洗礼を授け、また、家を管理していたガイオ、これが最も、当てはまるんじゃないか。ヨハネ自身も、愛するガイオとして、古くからのキリスト者としての、ヨハネがこのガイオを、一目置いたのではないかと言われております。ヨハネはこのガイオに、私はあなたを本当に愛していますとね、もう一節だけでも愛するという言葉が2回も使われております。2節目も愛するものよ。ヨハネはですから本当に愛の人であり、そして兄弟姉妹たちが共に挨拶をする上でも愛という言葉がふんだんに使われるべきであることが、この手紙の最初からも見て取れます。2節は、挨拶の言葉ではあるんですが、しかしそこにおいても本当に多くの 愛が散りばめられております。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるようになりますと、ね、この概要はすでに魂に幸いを得ている人でした。すでに成熟している人でした。すでに信仰の面において成熟している人でありましたけども、しかしヨハネはさらにですね、すべての点においても幸いを得るように。この幸いという言葉は、プロスファ、ギリシャ語で、満ち満ちている、あるいは健やかである、あるいは富んだものであるという意味です。すべての面で満ち満ちており、すべての面において健やかであり、すべての面において富んだものであることを得て、また健康であるように祈ります。私たちもですね、日々互いに挨拶をし合うときに、幸いでありますように、健康でありますように、満ち満ちていますように、富んだものでありますようにと互いに挨拶を交わすのであれば、その教会の交わりは非常に愛に満ちた交わりであり、非常に、ね、喜ばしい交わりになりますね。そして私も日々このように祈らされております。生徒たちが全ての面において健やかであるように、富んだものでありますように、ね、勝利に満ちたものでありますように、日々お祈りしております。ぜひ皆さんも互いに兄弟姉妹同士で挨拶をするときは、この第3ヨハネの2節をこれでお祈りしてください。そうすれば本当にこの教会の交わりは幸いなものとなります。3節と4節の方では、このガイオがこの遠隔地にいるヨハネの耳に届く、そのガイオについてのその良き話、噂というか、良き評判ですね、それを聞いて本当に喜んでいることを書いております。このようにですね、評価というのは自分から推薦するものではありませんし、また、押し付けるものでもない。評価というのは人からなされるものであり、主からなされるべきものです。ヨハネはこの概要についての評判を、ね、3節の方を見ますと、兄弟たちがやってきて、兄弟たち、つまり複数の証人がいるわけです。複数の証人が言うには、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。ですからヨハネのもとにですね、このガイオについて、ガイオのところにとどまって、ガイオと交わったその兄弟姉妹たちがヨハネのところに来て、あのガイオさんは素晴らしい、あのガイオさんはこんなに良いことをしてくれた、そういう話をヨハネにしてくれるので、ですからヨハネは本当に非常に喜びました。このように評価というのは人からなされるものが真実です。自分から推薦するものではありません。イエス様は、ですね、第2コリントですので、第2コリントの10章の、17節と18節をお読みしますと、第2コリントの10の17、18です。誇る者は主にあって誇りなさい。自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。アーメン。私たちは誇りというのはないんですね。もし、私に、御言葉を解き明かす力とか、あるいはなんか賛美を伴奏して奏楽する力があるとしても、それはですね、自分自身のものではありません。自分で自分を推薦するものではありません。むしろ主にあって誇るべきなんです。なぜなら全ての賜物は主から与えられているからです。 ですから教会のうちにおいてですね、例えばある巡回伝道者がこの教会に来たとして、私は御言葉を語れる人だってことで、でそれで御言葉を語る、でその時においてはですね、その人自身の、教会におけるその技とか、あるいは何かその御言葉を語る技の度合い、知識の度合いとかいうよりも、むしろその人自身をのトータルを見て、霊的においても魂的にも見て、そしてその人自身が本当にそれにふさわしいかどうかをまず見極める必要があるわけですね。御言葉を語りはするんですけども、でも、その他の礼拝中はぐっすり居眠りしていたりとか、あるいはもう働きもせずのんべんだらりとしていたりとか、あるいは人々になんか教会から出た途端に変なことを吹聴したりとか、そういう人は、ね、人々からまず推薦はされないですね。人々が逃げていきますね、その人のところから。ですからいくら自分はこれこれできます、推薦、そういうふうに推薦している人であっても、そういう人からの推薦を、人からの評価を受けない人は奉仕をその教会にてなさせるべきではないんです。その点この概要は非常に多くの人たちから証言を得ており、そして本当に真理、主にあって真理のうちに歩んでいる人であると分かります。この3節の方で、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してとありますし、4節の方で、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありませんと書いてあります。この真理のうちに歩むというのは、それはイエス様のうちに歩むということです。イエス様は言われました、あなた方はそして真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。イエス様は自身おっしゃいました、私が道であり真理であり命なのですと。ですからイエス様抜きには真理はありえないわけですね。よく真理、真理という言葉、愛という言葉、ね、そういう言葉を持ち出しても、でもイエス様がそのうちにいないのであれば、それは本当の真理とは言いません。イエス様のうちにこそこの真理が現れているわけですから。さてこの5節以降、5節から8節までのところは、この概要に対する勧めです。まあ、その勧めは旅人をもてなしなさいという勧めです。まあ、すでにですね、このガイオはその旅人をもてなすということをしております。そして、ますますそのようなことをもてなすべきですということを勧めております。五節、愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出しているなら、それは立派なことです。概要はこの巡回伝道者たちをですね、非常によくもてなして、そして次のところへと送り出すことをしました。でしかも6節を見ますと、それは神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出しているとありますね。神にふさわしい仕方、これ私たちも日々気をつけて学ぶべきです。皆さんは神にふさわしい仕方で兄弟姉妹と相対しているでしょうか。兄弟姉妹を思うとき、神にふさわしい仕方、神様が皆さん、今の皆さんを見て、果たして神様は皆さん、今の皆さんを喜んでおられるでしょうか。神にふさわしい仕方、それはいつでも皆さん自身がイエス様の名によって恥じないことをしているかどうか、ね、全てのことにおいてイエス・キリストの名前によってなしなさいと勧められておりますね。 礼拝に臨む段においても、また皆さんが兄弟姉妹と関わる段においても、全ての面において神にふさわしい仕方で、それをしているのであれば、それは立派なことです。マタイの福音書のですね37節にふさわしいという言葉が出てきますけれども、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません、自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません、自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。アメン。ふさわしいという言葉が何度か出てきました。で、何がふさわしいか、マタイの10章37節ですけども、イエス様よりも息子娘親兄弟を愛する人はイエス様にふさわしいものではない、で、自分の十字架を追ってイエス様についてこないものはふさわしいものではありません。ガイオはですね、いろいろな兄弟姉妹たちを、旅人をもてなしました。それはもしかしたら、中にはあまり、もてなしたくない風貌の人、性格の人がいたかもしれません。でもそれでも彼自身はですね、自分の思い、自分の感情はそれは十字架につけて、そしてそれでもなお兄弟姉妹をもてなすという、このイエス・キリストにある技を成したのであれば、それはガイオは自分の十字架を追ってそれを成したわけですね。皆さんのこのキリスト者としての歩みは、時に皆さん自身の感情や皆さん自身の感覚としてやりたくないことも時にしなくてはならないことがあります。しかしその時、イエス・キリストのゆえに自分のその思いとか意志とか感情とかいった自分自身を十字架に貼り付けて、そしてキリストの御言葉に服従させるのであれば、それは皆さんはイエス様にふさわしいものとされます。続いて40節から、このマタイの10章40節から、あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです、また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです、預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます、また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます、私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。アーメン。ここでも旅人をもてなすことの大切さが書いてありますね。義人を義人として受け入れるのであれば、義人の受ける報いを受けます、預言者を預言者だというので受け入れるのでしたら、その人は預言者の受ける報いを受けます。第3ヨハネの手紙の8節にもこう書いてありますね。8節ですから、私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。アーメン。つまり預言者をですね、預言者として受け入れて、そして預言者のために必要な旅の備えや、また金銀の、養いをするのであれば、その人自身が預言者と道路者になるわけですね。義人に関してもそうです。ですから自分のうちに、たとえ預言とかなんか義人としてのなんかそういう、品性がなくても、でも預言者や義人を 預言者は義人として受け入れてもてなして必要を満たすのであれば、その人は預言者や義人と同じ報いを預言し得ることができるようになるわけです。なぜならそれは真理のために道路者となっているからです。このようにヨハネはガイオに対して本当にそのしていることをそれを喜びました。真理のうちに歩んでいることを喜びました。またガイオが旅をしている兄弟姉妹のために骨を折って自らの思いや意志を十字架に貼り付けて、そして主に仕えているありさまをこれを褒めましたけれども、しかし旧説以降ですね、それと全く正逆の人が出てきて、そして彼に対しては、まあ、そういうのは気をつけなさいということを言っております。でそれについてはまた次回以降見ていきたいと思いますけれども、どうか皆さんは概要のように人から推薦されるものであってください。皆さん自身がですね、礼拝中に、ね、ハレルヤとかアーメンとかそういうもっともらしいことを言ったとしても、しかし日常の振る舞いにおいて、生徒らしからぬことであれば、それは推薦されるものではありません。どうか皆様あらゆる面において、全ての面において健やかであり幸いを得たものとして健康であり、そして生徒らしく歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。イエスよ、どうかこの長老ヨハネのこの愛を、私たちもそれをものとすることができますように。兄弟姉妹をこのようにここまで愛という言葉で包み、ここまで心のこもった祈りで包む私たちでありますように。愛する兄弟姉妹へと、私は本当にあなたを愛していますと、愛する兄弟姉妹よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますと、この祈りを私たちのものとすることができますように。そしてこの兄弟姉妹たち一人一人が本当にあなたにあって幸いを得て、すべての面において満ち満ちたものであり、健やかなものであり、富んだものでありますように、また健康でありますように。主よ、どうか兄弟姉妹たちを祝福してください。このヨハネの愛に満ちた愛の人となることができますように。ヨハネは以前はボアネルゲ、雷の子と呼ばれるほどに怒りっぽかった人でしたけれども、しかしキリストにあってここまでに作り変えられました。私たちも作り変えられることが可能です。イエス様に不可能なことはないからです。私たち自身がただ真理であるキリストにつながり、キリストという真理の道を歩み、そして私たちもヨハネのように作り変えられていきますように。そして旅人をもてなすことを忘れませんように。もうこの人とはこれきりの出会いだと思って、好き放題言いたい放題、自分の汚れた感情を散らし放題するということがありませんように。なぜならキリストの名が記されている最も小さいものにしたことはイエス様にしたことであり、その最も小さいものにしなかったことは イエス様にしなかったことだからです。どうか兄弟姉妹を思うとき、接するとき、愛を持ってもてなす私たちでありますように。そして彼らが主の働き人であり、主の働きをなすのであれば、彼らを助け、彼らが安心してそのミニストリーへと導かれるように送り出す私たちであり、そうして彼らの道路者となり、彼らと同じ報いを得る私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。